さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんねんかずしです。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
今日8月31日ですから。
はい。
明日から9月ですからね。
早いですね。
と、いうことでね、じゃあ9月の話題をということでね。
お、
9月のね、いつですか7、8、9ぐらいに花巻祭りっていうのがあるんですよね。
ありますね。
はい、日本一じゃないかと言われるみこしパレードみたいなね。
え、
なんかそんなね、
そんなこと言われたことあるんですか。
みこしの数がなんかすごく多いからね。
あ、全然そんな来なかったですね。
あなたは花巻ですよね。
そうです。
花巻祭りは見てたんですか。
うん、子供の頃は無理やり行かされましたね。
ちょっとなんだその無理やりっつうのさ喜んで行けよ
人、なんか人いっぱいいるの
お祭りですよ
人混み嫌なんですもん。
チョコバナナ買ってこいよ
でももうなんかすごい乗り気じゃない子供が一人いるなと思ったら、それ多分私でしたよ。
もうがっかりしました
もう鼻の頭になんか白いの塗られるし。
いいじゃないのさ今年はディズニーのパレードがありますからね。まあ、パレードというほどなのかどうかっていうのはちょっと詳細は分かりませんが。
ディズニーが花巻まで来るんですか。
そのようですよ。
わざわざ。
ちょっとどういう経緯で来るかっていうのは知りませんけど、そんなポスター貼ってありますっけよ。
知らなんだでした。
花巻祭りって下の方になんかあのね、ディズニーの写真が。
すごいあれですね、和洋折衷ですね。
9月9日日曜日って言ったかね、最終日に、ね、来てちょっとね、なんかあのすごく限られた時間パーッとなんかこう右から左に行くみたいなね。
あ、まあ、通るだけ。
見ようによっては左から右かもしれませんけどもね
どっちでもいいですけど、
まあ、あっちからこっちへみたいな感じですよね。
オリンピック選手みたいですね。
そんな感じだと思う、うん、そう、オリンピックのね、あのパレードみたいな、
うんうん、
あんな感じですからね。オリンピックは50万人ですからねじゃあ9月9日の花巻はね、何十万人集まるんですかという話ですよ。
かのディズニーがね。
おそらく岩手県このね、140万弱県民のね、半分来たらもう70万近くですからね。
そうですね。
大変ですよ。
パンクしますよ。
ええ。まあね、僕も行こうかなと思ったんですけど、
はい。
東北大会の日だったというね。
ああ、そっか。頑張ってきてください、それは。
さすがにね、ステージにいないでね、人混みの中でね、ミッキーマウスに手振ってるわけにいかないですからね。
だから、東北大会に出て、良い結果を収めてきて、
はい、
凱旋したらいいんですよ。いや、ディズニーみたいに。
なるほどね、パレードすればいいのか
そうそうそう、楽器もあるし。
いいですね。
プップかプップか凱旋したらいいじゃないですか。
盛岡吹奏楽団でそれに賛同する人が果たして何人いるかっていうねお前一人でやれって言われるのがオチのような気がしますけどね。
お寒いですね、
なんかね、
うん、
で観客はねいなかったみたいなね通行人を無理やり振り向かせるみたいなね。
もうしょうがないから丸カンに寄って帰ろうかなぐらいですよね。
そんな感じになっちゃうかもしれないけどね、うんうん、それはちょっとささあさあ、まあそういうことでね、
はい、
だいぶグダグダと語ってきましたけども。
本当ですよ、このグダグダ感は。もしや
こんな時は決まってね、
はい、
スタジオを見回すと、
はい、
みょんちゃんとりえちんしかいないということでね。
本当に誰もいませんね。
そういうことですね。
はい、
まあそういうことでね、グダグダっとした感じで
困りました。
今週はたった二人のブラバンでーすということですね。
はい、
まあ、みょんちゃんは先ほど申し上げました通り、
はい、
これから東北大会があるよということでね、
はい、
今一生懸命ね、うん、コンクールの曲を練習しているわけだけれども、
うん、
ちなみにあなたの花巻シンフォニックバンドにおきましては、
はい、
ね、今何をやってんですか。細越理恵団長のもと
今はですね、やっぱりこう秋に向けて、
はい、
イベントの依頼がいくつかありますので、
イーハトーブレディース駅伝とか、
これの
やっぱあるよね、これね。
そうなんですよ。なのでやっぱりこうそういう時ってコンクールの時と違って何か一個の曲をぎっちりやるっていうよりも、
はい、
曲数求められるじゃないですか。
まあそうですね。
尺があって、
はい、
こう馴染みやすい曲をたくさんたくさんやらなきゃいけないので、はい、大変なんですけど、
うん、
意外とそういうのってこうみんなで基礎練きちんとやってれば、
うん、
曲の仕上がりも早いんじゃないかなっていつも、
なるほど、
うすうす思ってるんですよね、
うん
うん、
で基礎練をじゃあむったりと、
むったりと、まあ普段のなんだろう、コンクールに向けて忙しい時よりはじっくり基礎練、合奏の前の基礎合奏をやるいい機会かなって思ってます。
思ってるだけですか
大人ってね、どうしても毎日やるわけじゃないんで。
そうなんですよね、どうしてもね、この間の練習出れなかったじゃってなるとね、
そう、
次行った時はね、もういきなり極練から入るみたいなね。
慌ててね、ただまあ学生さんはやっぱり毎日 部活やってますから。
そうですね、あの代替わりなんかもねあったかもしれませんしね、
う
ん、
そうそう、今の時期はやっぱりイベント文化祭とかもあるでしょうし、うん、そこに向けて、あとはもっと遠くを見るとアンコンもありますしね。
ああそうですね、
一人一人こうレベルアップしていかなきゃいけない時なんじゃないかなって思いますけど。
中高生の皆さんは毎日練習できますからな、毎日基礎練やったらさ、
うん、
きっと上手くなると思うんだ。
そう、ただその中身が多分大事で。
確かにね、
うん、
あの何をやっていいかわからないなんていうね、
そうそう
人も結構いますからね。
せっかく毎日やるので、
うん、
どんな風に効き目をこう求めるかみたいな。
ちなみに花巻南高校の細越理恵さんは
、はい、
細越理恵少女はどんな基礎練をやって青春を謳歌してたんですか？
謳歌、コーチの先生がいたんですよ。今もいるんですけど、
はい、
顧問の先生とは別に、
はい、
でこの時期になるといつもいろんなパターンの教則本を用意してくれて、
はあ、何ですかいろんなパターンって、
まあ、有名なとこでいくとアーバンとか、
はい、
マジオとか。やっぱり結局基礎練って曲に出てくるいろんな要素を、例えばスタッカートはこういう風にとかって曲の中で出てくるだけだと、なんとなく曲の流れでやるとごまかしちゃうじゃないですか。
まあまあ、ね、
みんなでやるとなんかそれっぽくなるけど、じゃあ一人でやったら本当にスタッカートにできてるのっていうと
丸裸にされた途端ね、実は全くグダグダですみたいなね、
バフってなってたとかって、そういうのをこう単純化して単純化して一人でも練習できるようになってるのが基礎練のああいう本に載ってるフレーなのかなって思うので。
なるほどね、
そういったものを一生懸命やってました。
あ、ちゃんとやってたわけだねあなたね。
一応一応。
ちなみにね、あの大人になってね、いろんなズルッコを覚えた細越理恵さんはは
い、
どんな基礎練習やってんですか？
私少し前にあのエリック宮代さんっているじゃないですか、
はい、
あの方が別のラジオの番組でお話ししていたいい話を聞いて、はい、
なるほど、別のラジオのいい話を丸パクリでブラバンで言っちゃえみたいなね
なんかあの基礎練ってどうしてもやっぱり単純化してあるし、はい、こう、はい、パターンが同じのが続いたりして、
はい、
飽きるじゃないですか。ずっとロングトーンしてても飽きるし、
飽きる、うん、
飽きるようになってるんですよね。
飽きるんですよ
正直言って、うん、でも反復反復していくことでしか上手くなれないし、
そうそうそうそう、
なのでそれよりだったらこうゆったりめのなんか好きな曲を、
うん、
こういろんなことに気をつけながら日々吹いていくと、それもまた基礎練と同じ効果なんだよっていうのを聞きました。
あ、それはいいですね。それはすっかりもうね、うん、いただきたいお話ですよね
、うん、
僕結構そういうソロの曲集とかね無駄に持ってますんでね、
そういうのいいと思うんですよ ね。
無所属時代なんかはね一人でねあのそんなの吹いてね、
うん、
やってましたけども、
その日のテーマを決めて同じメロディーでも、うん、今日はフォルテシモで全部吹いてみようとか、今日は逆にこうすごい強弱をつけて吹いてみようとか、なんか目標を決めてパターンを変えてやってみるとすっごい練習になると思います。
素晴らしいね、偉いねあなたね、そんなこと考えたことないですよ僕は。
あと腸を変えてみるとか。
え、腸を変える？
トロンボーンだと腕ですけど、
はい、
木管楽器の人とかってこう腸を変えると指も全部変わるじゃないですか、はいはい、そうすると苦手な指使いとかだんだんその曲をやっていくうちになくしていけるって聞きました。
ある曲でいろんな調で吹くってことですか？
そうそうそうそう。
だって楽譜はさ、例えばベードアで書いてある曲だったらベードアの楽譜があるわけでしょ目の前に、
はいはい、
ベードアで書かれた楽譜を見ながら S ドアで吹くわけですか？
平行移動するんですよ。
私はそういうことできませんからね。
振って振って書いて書いて
書いて
そうそう、
書いて消して書いて消して、
そうそうそうそう、
でたまにどっか間違えて吹いたらおかしかったみたいなね。
そう、ここ音痴みたいなうん、なんか良い基礎練を
そうだな、
うん、
だって基礎練の思い出を語ろうとしても何もね
覚えてないんですか？
いかにしてサボったかみたいな話しか出てこないっていうさ寂しさがあるからね。
よくやってたのってなんかないんですか？
よくやってたの、
はい、
まあ、そういうこと代替わりしてね、僕がパートリーダーになった時なんかはね、
はい、
屋上にね行きましてね、
はい、
でそこで、まあ、なぜかねステージドリルの練習とかでねA 列車で復興、A 列車で
行こう
でいいんだっけか、
はい、
あれを吹きながらね、
はい、
パートのみんなで考えたね、あのフォーメーションをね一生懸命やるみたいなね。
それはどっかで生かされた？
生かされませんよ普通は教室でやってる基礎練習なのに、うんうん、あのパートはいつもなんかどこか行っているっていうことでね、ある時ね、うん、はっとこう見たらね、はい、あのみんな階段のところから覗いてたっていうことなんでね非常に恥ずかしい思いしたことありますけどね。
もう珍しい人たち扱いですよね。
そうですね、うん、まあ、そんなことをしてると全然上達しませんからね。
いいんじゃないですか。やっぱり飽きるとこうなんか漠然といつもやってるから今日もこれやるっていうだけでこう繰り返し繰り返しただただやるよりだったらなんか楽しいなと思いながらやる方が絶対身が入るんじゃないですかね。
でも上達しなかったからね。
なんででしょうね。
なんででしょうかね。まあ、今週はゲストがいませんのでね、
うん、
基礎練習のお話をしております、
うん、
ということでね、つまらないつまらない基礎練習、
うん、
できることならやらずに済ませたい基礎練習。
面白いって思う人いるんですかね基礎練習。
いや、やっぱ中にはそういう変態もいるんじゃないですか基礎練大好きみたいな。
もう早くこの曲のメロディーのとこばっかし練習したいなとかって。
まあ、どうなんでしょうか ね、まあ、あんまり基礎練習大好きっていう人は、まあ、確かに見たことはないですけれどもね、
うん
うん、まあ、基礎練習を、ね、楽しくできるかどうかということでね、考えていこうかなと、
うん、
なんか秘策があるわけでしょあなたはね。
秘策っていうかですね、こういうふうにしたら楽しかったなっていう思い出ぐらいならありますよ。
お、楽しい思い出が、
うん、
輝ける思い出が
うん、あの中学校の時に来てくれた講師の先生が、
うん、
なんて言ったかっていうと、
はい、
こう音っていう文字がつく言葉を思いつくだけ全部こう上げなさいって言われて。
音という文字がつく言葉を。
はい。
ほう。
例えば何があります？
音色。
音色、
はい、音量。
音量、
うん、And so on みたいなね
いっぱいあるじゃないですか、音程とか。
ありますよ音程ね、あなたに取っておきましたよ、
うん、ありがとうございます、うん、あと高音低音っていう人もいましたし、なんか前から順番に当てられてってだんだんなくなってくるじゃないですか。
いいね、それだけでなんか1日の練習終わりそうだねそのクイズでね、なんかね、
うーんってだんだんなってくるんですよね、
うん、
まあ、結局その音っていう言葉がつくことを良くしていこうっていう風に気をつけながら、
は
い、いろんな工夫をして基礎練をしてったら、
はい、
基礎練も楽しくなるんじゃないっていう話をされたんですよ、
はあ、
でまず一番大事なのって音楽じゃないですか。
なぜね僕もそれが一等先に出てこないのかね、
だからやっぱり楽しくやらないとさっていう最終的にはいい話でまとまったんですけど、はい、音程をじゃあ例えば音程を良くするためにどういう風に練習しようかな、じゃあロングトーンもただロングトーンじゃなくてパートでハーモニーにしてロングトーンしたらいいんじゃないかなとか、
な
んか、あと音量もじゃあ大きい音を綺麗に出すにはとか、はい、ちっちゃい音でもまっすぐ出すにはとか、
はい、
その音のつく言葉から文章にして今日は何に気をつけるみたいなのを、
はい、
毎日ちょっとずつテーマを変えながらやっていくと楽しいんじゃないっていう話でした。
なかなか楽器を手に持つところにたどり着かないような気しますねそんなことやってたらね、
作戦会議がね、
うん、なんかね1週間のうちさ月曜日からなんか金曜日までなんかそれ一生懸命なんかカキカキしててね土曜日になってやれやれやっと今週楽器持てるねみたいなさ
いいんですよもうパッパと1個思いついたら1個やればいいんですよ。
なるほどね、
うん、例えばロングトーンで言うと、
はい、
じゃあちっちゃい音でまっすぐ吹けるようにやりましょうって、
はい、
例えば言った時に、
はい、
パートでロングトーン大会するんですよ、
ね、どうすんねんって、それただ単にあのプープーとこうちっちゃく蚊が飛んでるように吹いてればいいんですか、
うん、もうなんか何拍って決めないで、
うん、
行けるとこまで行くっていうことにして、
うん、
テンポ60でメトロノームつけて、
うん、
蚊の鳴くような音でも何でもいいから最初に出した音をそのままその音量を維持してもう伸ばせなくなったら終わりって自己申告、
うん、
もうここで負けみたいなルールでやったんですけど、意外とそれがパートでやるとこう先輩も後輩もいるから、
はい、
先輩はちょっと後輩に負けたくないみたいな意地で伸ばすんですよ、
うん、
でも後輩はなんかタンニングとか指使いとかでは勝てないけどロングトーンぐらい勝ちたいって思ってやるんですよ、
ね、うん、
意地と意地がぶつかり合ってすげえ伸びるんですよ。
お互いにねなんか途中ちょっとずるっこしてね、あの吹くのやめようかなと思ったらなんかたまたま全員がそこで一致しちゃってねいきなり切れたみたいなね
なんかそういう現象ありますよね。
急に音が消える。あっという間に終わりましたけどみたいなね。全員同じとこでサボんなやみたいな、ね、
そうでもすごいなんか曲の中でそんな場面ってないじゃないですか。そんな伸ばす体験って
まあまあないですよね。めったりね、
うんうん、でもなんかそうやってこう意地でやろうとしてるうちになんか知らない間にちょっとコツがつかめてきたりして、
うん、
私ちょっとそのあーって思ったのが、
はい、
なんか口開けたまま、
はい、
息止めれる力があればできるなって思いました、
はい、
ですって口開けたまま止めようとすると、
うん、
お腹で止めなきゃないじゃないですか、
はい、
いっぱい吸って長持ちさせるにはでも腹から口は開いてるじゃないですか、
はい、
でもお腹で長持ちさせる力がそういう力の使い方だなって思ったんですよ。
あ、なるほどね、
うん、すぐへこまないように踏ん張るみたいな、
はいはい、確かにね、なんかちっちゃい音ピアノとかでプーッとこう伸ばす時ってね、
うん、
こう下っ腹のあたりがねやったら疲れるっていうかね。
そうそうそう、
まあ、疲れるってことはね鍛えられていないというね、うん、悲しい現実がね露呈してしまうんですけどもね。
でもちっちゃい音だからってちょっとしか吸わなくていいわけじゃなくて、
うん、
いっぱい吸っとかないとちっちゃい音もふわふわしちゃうので、
はい、
みたいなことをそのロングトーン対決をしてる間になんか得得しちゃったってですよね。次に来るのがタンニングなんですけど。
出ましたタンニングね。
はい。タンニングするからって息もフフフフって出すわけじゃないじゃないですか、
はい、
ロングトーンと同じ息の吹き方をして音の形だけ決めてあげるっていうつもりでやらなきゃいけないので、
はい、
まず綺麗なロングトーンがあってからじゃないとタンニングはできないよっていう、
は
い、なので2つ目がタンニングなんですよ、
はい、
うん、それでタンニングは打楽器の人と一緒に練習したりしました。
あ、そうなんですか。それはなぜですか。
打楽器の人もあるテンポの中で例えばテンポ60とかでメトロノームをつけて16分音符で叩くときにデコデコデコデコしたらダメじゃないですか、均一にやらなきゃいけないっていう打楽器の人の練習と、管の人もデコデコしないでタンニングをつけなきゃいけないし、
ああ、はあ、
4拍って決めたら4拍全部音を入れて持たなきゃいけないし、うん、でも打楽器の人の冷酷なところはあの人たち息継ぎしなくても続けられるじゃないですか、
まあ、そうですね、ね筋力の続く限りみたいなね。
そう打楽器の人には甘えが通用しないから、うん、息継ぎがいらない人たちと練習してるとすごい鍛えられるんですよね。
あ、なるほどね、
うん、
結構あなたもいろいろちゃんとやってるわけね。
ちゃんとっていうか、うん、なんかどうしたら面白く鍛えられるかなっていうのを考えたんです。
そういうことを要はさ、
うん、
時間ある時にやっときゃよかったわけだよね。
そうですね、
時間ない大人になってからやろうとしたってね、
うん、
それ無理ありますから。
もうごまかす方向にしかいかないですから
。大人になるともうね、
うん、
上達する方向に行くんじゃなくてごまかす方向に走りがちですからね。
ベクトルが変わりますからね。
ちょっといけませんね、
うん、
じゃあちょっとさ、
はい、
来週さ、
はい、
もうちょっとちゃんとした人にさ基礎練習の話聞こう、うん、
お
な、
はあ、
現時点でゲストは未定ですけども。
なんですかそれ。
その作戦でいこうね。
はい、
はい、